ようこそコウタの漢方レディオへ。この番組は漢方の知恵を中心に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。はい、今日はですね、日曜日の今夕方に収録をしております。まあ休みの日ということでね、猫林さんも今日はお休みを取っております。はい、今日はですね、お昼過ぎぐらいまでですね、中医学の研修を行いまして、テーマはですね、まあ補陣の大切さというかね、あの補陣についてちょっと勉強をねしたんですよね。で、補陣ってね、あの陣を補うと書いて補陣なんですが、まあ腎臓の陣ですね。まあ本当ね、いわゆるエイジングケアから美容とかですね、まあ、心の調子まで含めてですね、本当にあの肝腎要の陣ですからね、まあ、非常に重要なとこで。で、今回ね、すごく面白かったのが、まあ、中医学的なですね、理論からする腎の働きと、生理学的なね、あの側面から考える腎臓の働きがですね、まあ、非常にね、あのここに来てつながってきている、あの中医学の理論に本当にエビデンスがくっついてきていることがですね、最近になってね、本当にどんどん分かってきているので、まあ、改めてね、中医学の面白さを感じますね。僕がね、漢方を、いわゆる中医学をやってて面白いなと思う瞬間が、まさにそういうところでね、いわゆるですね、漢方ってね、もう2000年とか3000年も前の、お話なんですけども、それがですね、今の生理学で分析すると、すごくね、理論立てて考えられていたりとか、今の生理学とね、合致してる部分があったりするので、そういうところが非常に面白いんですよね。まあ今日はね、そんな勉強をしまして、あとですね、中医の皮膚科の研修もね、ちょっと同時に行いまして、で、昨日ね、会員の資格のね、更新の試験があってどうしようなんて言いましたが、おかげさまで100点満点で合格しました。まあ、ドヤ顔ですけどね。はい。まあ、そんな難しいテストじゃないんでね、全然大丈夫なんですけどもね。はい。ということでね、今日はそんな一日を過ごしておりました。皆さんはどんな一日だったでしょうか。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コウタの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきましょう。3回にわたってですね、デートの成功率の鍵は気圧が握っているなんていうね、まあ、そんな大げさな話じゃないんですが、気圧変化をね、出かける場所に活用しましょうというお話をお届けしてきました。で、前回の配信はですね、低気圧の時はこんなところがおすすめとかですね、まあ、高気圧のところはあんなところがおすすめなんてお話をしましたが、詳しくはですね、前回、前々回の配信をお聞きいただけたらと思います。で、今回のですね、お天気というかね、気圧とお出かけすることに関しては、同じ内容をですね、ノートの方にすでにね、文章としてアップしてありますので、文章でもね、ちょっと読んでみたいな、なんていう方はですね、まあ、今回のシリーズのお話、ノートの方にアップしてありますので、ぜひご覧ください。で、ぜひ皆さん、この人はっていう方がね、いる人はですね、まあ、高気圧の時に非日常を感じられるような場所に誘ってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、理由はね、前編をぜひ、ご覧いただけたらと思うんですけども、そんな時なんですがね、交感神経が優位な時は、体を活発に動かそうとするので、胃腸とかですね、消化器系の動きはね、結構低下気味になるんですね。だから、例えばね、リゾートに遊びに行ったりとかですね、ディズニーランドに行ったりとか、まあ、そういうね、興奮するようなところっていうのはですね、結構胃消化器系の働きは低下するので、もともと胃腸が弱い方なんか特にそうなんですが、交感神経が優位な時っていうのはですね、胃腸の働きってあんまり良くないので、例えばね、デート中にお腹を壊したりとか、まあ、便秘しちゃったなんていうとですね、後々ね、体調を崩すきっかけになったりするので、できるだけね、そういうところに遊びに行く時は、消化の負担にならないようなものを、デート中にもね、こうちょっと選ぶようにするといいんじゃないかなと思います。まあ、もちろんこれお出かけの時もそうですね。で、まあ、食べ過ぎないようにする気をつけるっていうこともですね、デートに出かけたりとか、なんかね、外出したりする時の、まあ、秘訣かもしれません。特にね、普段と違うような、ちょっと刺激が強い場所、交感神経が優位になりそうな場所に出かけるときは、お食事もぜひ気をつけていただけるといいんじゃないかなと思います。で、逆にね、副交感神経が優位になる、まあ、低気圧の時は、まあ、胃腸の働き自体はね、副交感神経優位で活発になることが多いので、まあ、ゆっくりね、自宅とかリラックスできる空間で、美味しい食事を楽しむなんて過ごし方もね、結構いいかもしれませんよね。でね、前回もちょっとこんな話しましたが、まあ、気圧に合わせてって言いますけどね、ディズニーランドに行くから高気圧にしてくれっていう風にね、お天気にお願いするわけにもいきませんし、まあ、気圧をコントロールすることっていうのはね、僕らには当然無理なので、 うわー低気圧の日にディズニーランドのデートをセッティングしちゃったなんていう時もね、もう全然あると思うんですね。僕もですね、今までディズニーランドに行った時にですね、結構雨に降られたことがありますからね。まあでもそんな時はですね、まあ慌てずにね、今から紹介する、まあ漢方的養生をちょっと思い出していただくとですね、そういった時でもですね、快適に過ごせるんじゃないかなと思います。じゃあどんな養生かっていうとですね、気の巡りを整える養生を取り入れるといいと思います。で、漢方では気の巡りが良くなると、まあ、リラックスできたりとか頑張ったりとか自律神経の働きも整うんですね。で、逆に気が停滞すると気分も不安定になったり自律神経も乱れてしまいます。なのでね、雨の日や低気圧でテンションが上がりにくい時にディズニーランドなんかというね、テーマパークに行ったりとかしたら、まあ無理にね、アトラクションを乗ってですね、まあはしゃいだりせずに、まあゆっくり見ることができるショーとかのアトラクションを楽しんだりとか、例えばね、園内をあっちこっち動き回るよりも、まあゆっくりね、お茶とかスイーツなんかをね、食べたり飲んだりしながら、まあゆっくりね、そのテーマパークの空気を楽しむなんていう過ごし方をした方が、割と気圧には合ってるのかもしれませんね。まあ、もちろんですね、一緒に行ってるね、お相手の方がアトラクション乗りたいっていうのにですね、まあまあお茶でも飲んで低気圧だからまったりとなんていうとですね、ちょっと振られたりするかもしれませんから、そこはですね、まあ臨機応変にね、皆さんぜひ対応してほしいなと思います。はい。3回にわたってですね、まあゴールデンウィーク中ってことでね、ちょっと緩めのテーマでお届けしましたが、お出かけの時はね、気圧に合わせて出かけましょうなんていうテーマでね、お届けしました。お出かけの時はですね、ぜひね、気圧の知識とか漢方的養生を活用して、せっかくなのでね、楽しい時間を過ごしていただけたらと思います。3回にわたってですね、気圧とお出かけについてお届けをしました。少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。ですね、3回にわたってですね、まあ、お出かけするときに、まあ、気圧の変化とかにね、対応した場所を選ぶといいですよなんてお話をさせていただきました。まあ、幸いね、今年のゴールデンウィークは天気もね、今日、今後はですね、ちょっと安定しそうなんでね、まあ、いろんなどこに場所に行ってもですね、きっと楽しめるんじゃないかなと思います。気圧の変化とね、お出かけする場所ってことだったんですけども、まあ、自律神経と関係してるんでね、その時その時の体調に合わせてやっぱり出かけするとこなんかはですね、チョイスしておくとね、いいんじゃないかなと思いますし、もしね、パートナーとかね、一緒に出かけるときなんかは、まあ、相手の状態とかをですね、ちょっと見てあげて、あ、こういうところは今ちょっと疲れちゃうかなとかですね、こういうところに行った方が気分転換になるかななんてところもですね、ちょっと考えながらお出かけしてみるのも、まあ、お互いにね、まあ、思いやるということではいいんじゃないかなと思います。まあ、でもね、あんまり考えすぎないようにしましょうね。考えすぎてね、ストレスになっちゃったら元も子もないですからね。はい、ということでね、今回のシリーズ少しでもお役に立てば嬉しいなと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川浩太でした。ではまた明日。